SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
毎年4月2日は国連が定めるワールドオーティズムアウェアネスで世界自閉症啓発デーです。現在の研究では100人中1人から2人がオーティズムだと考えられています。大人になってから診断を受けることもあります。今日はオーストラリアで日系コミュニティをサポートしているメルボルンの作業療法士で日豪の大学で教える沖田雄穂さん、そしてサイコロジストの堀口真理さんにオーティズムについてお話を聞きます。日本では自閉症という名称が長く使われてきました。しかし現在では自閉スペクトラム症 ASD に変更され、また英語のオーティズムという呼び方を使うところもあります。オーストラリア連邦教育省のプログラムを通じ、オーティズムの子どもや若者を支援するための全国的なプロジェクトに従事する団体ポジティブパートナーシップスは今、オーティズムという呼び方を統一して使っています。サイコロジストの堀口さんはポジティブパートナーシップスで沖田さんなどと3人でオーティズムの情報を日本語で発信したり、日系コミュニティ向けのワークショップを行ったりしています。
私たちの中でオーティズムって言っているのに少し理由があって、特に自閉症っていう言葉って結構偏見が生まれることもあるなっていう思いがあって、例えば自閉っていうと殻に閉じこもってるとか、社会を拒絶するとか、引きこもるとか、まあ、友達は欲しくないとか、そういう誤解が結構多くあると思うんですね。っていうのと、やっぱり世界的にオーティズムの理解が変わってきているっていうのがあって、英語でも言葉が変わってきているですね。ASD っていう呼ばないとか、その代わりにオーティズムとかオーティスティックっていう風な言葉を使う。それも、オーティズムのコミュニティの中で、やっぱりそれ、オーティズムっていうのがすごく大切なアイデンティティだという風に捉えている人も多くて、日本人、オーストラリア人とか、ジェンダーとか、そのアイデンティティの一つなんだっていう風な考えで、という動きがあるので、私たちはそのチームで話し合って、私たちの中では、まあ、意図的にオーティズムっていう言葉を使うことにしたっていう感じです。
堀口さんでした。また沖田さんは、チームで行っているオーティズムへの理解を深めるためのワークショップについて、日本語で、そして対面で開催する意義についてこう語ります。
だけど日本語だったらやはり母国語なので、ものすごい情報がスッと入ってくるなって、ものすごい深いレベルで情報を理解できるな。まあその知識を深めるっていうことももちろんですし、他の自分と同じような悩みを抱えている方々とつながれる場になればいいなと思って、そのようなコミュニティ形成ですね。そういった目的もあって、まあワークショップを行っているんですけど、やはりものすごく親御さんたちとかから言われるのが、ワークショップを通して他の方々とつながることができた。それがものすごく良かったっていう声とかを結構いただいています。
沖田さんでした。オーティズムに対する理解は自分がいる環境によってそれぞれ大きく幅があります。よくある誤解を聞きました。堀口さん、続いて沖田さんです。
世間的な誤解としてやっぱりオーティズムは治すものっていうふうに考えることが多いかなと思っていて、やっぱりオーティズムは脳の違いであって、セラピーをするといっても治療っていう医療的な考えではなくて、やっぱりその人の、まあ、声、その人の経験を聞いてサポートを考えていく。で、やっぱりその個性とか特性を尊重しながらどうやってサポートしていくかっていうのが大事になってくるかなって思っています。
ね、あと僕も付け加えるとして、まあよくオーティズムの人、他人の気持ちがわからないっていう方々とかも結構いたりとかするんですけど、それものすごく大きな誤解で、実際にはオーティズムの方々って、ね、結構とても敏感で、 なんか繊細な感受性を持っていることとかも多かったりとかします。例えば、そのオーティズムのお子さんとかって、親御さんのちょっとした変化とかにも結構敏感に気づいて、それがものすごく大きなストレスになってしまったこととかもあったりとかして、だから親御さんとかが強いストレスを感じながら、お子さんと関わっていると、お子さん自身もそのストレスを受け取って、一緒にしんどい思いをしているかもしれない。で、なので、まあ、先ほども言いましたように、現状の制度ではなかなか親御さんへのサポートが十分とは言えないので、まあ、私たちのような活動を通じて、まあ、コミュニティが作っていけたらなというふうに思っています。
オーティズムに対する誤解は様々な場所であります。作業療法士として、オーストラリアで多様なバックグラウンドの人と接する沖田さんはこう語ります。
そのカルチャーによっては、その、なんていうか、呪われてるとかっていうふうに捉えられているところとかもあったりとかして、絶対に治すみたいな感じで、セラピーを受けられる方々とかもいたりとかします。なので、やはり、まあ、それは本当に仕方がなくて、そういうふうな社会的な認識がある国から移られて、オーストラリアに来られて、なかなかまだその方々が、オーティズムに対する理解が進んでないということなので、それは仕方ない部分もあるんですけど、やはりそれで一番苦労してしまうのは子供だったりとかするので、その親御さんへの教育とかを深めて、それで結構僕がやるのは学校との仲介役になって、学校の先生からこういうふうな説明を受けて、だけどこういったこととかはオーティズムの特性だから、そのこの子が悪いわけじゃないんだよ。例えば物を投げつけちゃったりとか、人を叩いちゃったり、この子のいわゆるコミュニケーションの一種だよとか、そういったこととかを親御さんとかに話して、親御さんのオーティズムに対する理解とか、深めるようなことを臨床で行ったりとかしています。
堀内さんはどうですか？
やっぱり、オーティズムの、オーティスティックの人のコミュニケーションの仕方というので、やっぱり、目を合わせるのが礼儀だっていうふうな、やっぱり考えてあるじゃないですか。でも、オーティスティックの人は、やっぱり、目を合わせると不安を感じたりとか、目を合わせない方が、会話に集中できるとか、そういう人も結構いるので、やっぱりそういう声を聞いて、それをまあ親御さんとか、あとは先生方とかに伝えることによって、少しずつ、まあその子が生活しやすいような場所にしていくとか、そういう時にまあすごくやりがいは感じますね。
オーティズムに対する理解、学校や職場、家庭の外では進んでいるのでしょうか？社会生活での課題は何でしょうか？沖田さんです。
実は学校でも結構まだまだ理解が不足しているところとかもたくさんあるんですよ。親御さんから依頼を受けて学校の先生とかにちょっとお話しに行くこととかも結構あったりとかするんですけど、まあ、だから本当に学校もまちまちかなっていう現状なんですけど、それは本当に仕方がないところとあって、っていうのもオーストラリアはものすごく今教員の数が足りていないので、そこまでちょっと目がいかないっていう現状があるかなっていうふうに思います。私たちが学校に行って、その子のこういったところとか、こういったことをしてあげれれば、もしかしたらちょっと少なくなるかもよ、この子がもっと快適に学校に参加できるかもよっていうこととかをちょっと提案してあげたりとかして、学校の先生と協力したりとかするんですけど、社会で言うと、例えば仕事とかですね、バイト先とか、僕は高校生のお子さんとか、成人の方とかも支援したりとかしたりするんですけど、やはりそういった時とかに職場の方々が、なぜこの子は音に敏感なのか、なぜこの子はちょっと匂いがきついと、ちょっと嫌なのかとかって、そういったところとかを理解されないところがあったりとかするので、そういった場合には僕がアセスメントをして、そのアセスメントの結果を、まあちょっと手紙とかにまとめて、その職場に送ってあげたりとか、実際に職場にお話しに行くこととかもあったりとかします。
それで対応は変わるものでしょうか？
オーストラリアの場合は、ありがたいことに、作業療法士とか、まあ、心理師さんとかもそうなんですけど、そのプロフェッショナルの方に対しての理解が、日本よりも進んでいるので、作業療法士とか、心理師さんとかから、もうちょっとこういうふうに職場環境を変えてあげてくださいねって言ったら、結構聞いてくれる職場とかが多い。
身近にオーティズムの人がいないなど、接し方がわからないときはどう歩み寄ればよいのでしょうか。
やっぱり、まあオーティズムといっても特性は人それぞれだから、一番はその人の経験、声に耳を傾けてみるっていうのが一番だと思うんですが、あとはやっぱりこうするのが普通っていうのを決めつけないことが大切かなと思っていて、最近、オーティズムのコミュニティでもよく言われるのが、オーティスティックカルチャー。その、まあ、オーティズムは一つの文化やアイデンティティなんだって読み方なんですね。なんで、まあ、文化が違うと、挨拶の仕方が違ったり、食べ物の好みも違うし、時間の感覚なども違うこともありますよね。で、それと一緒で、まあ、オーティスティックの方も感じ方が違うっていうのを覚えといて、おけば、やっぱり接しやすくなるのかなと思っていて、まあ、お互いになんか理解して知っていくものっていう感じで、異文化交流のような感覚で接していくのが一番、まあ、接しやすくなるのかなとは思います。
ね、あと、僕も一つ付け加えるとしたら、まあ、僕も、堀口さんもよくワークショップで親御さんたちに言ってるのが、自分がどのように世界を感じているのか、まず振り返ってみてくださいっていうことをよくワークショップで言ってます。例えば、僕納豆大好きなんですけど、例えば納豆とかをオーストラリアの方々の目の前で職場とかで食べたら、ものすごく多分貧粛な顔をされて、うわ、この人何食べてるんだ、この匂いなんだ、みたいな感じで思われると思います。だけど、それって本当にその感覚の違いであって、僕たちはその感覚、その匂いとか、に対して慣れてるけど、彼らは慣れていない。感覚の受け取り方っていうのは、カルチャーによっても違いますし、歳や性別、いろいろな要因が関連して、私たちがその世界から受け取るような感覚っていうのが変わってくるので、子供たちも、あ、私たちは違うような感じで、世界、情報を受け取ってるんだな、っていうふうに、自分の体験と結びつけて、考えて、あ、じゃあ、この子は、こういった理由だからちょっと、なんか、具が過敏なんだな、音に敏感なんだな、というふうに、自分の中でちょっと納得させるっていうことがちょっと大事だな、というふうに思います。
最後に、オーティズムの人にとって、オーストラリアで理想的な社会とはどんなものかをお二人に考えてもらいました。まずは、沖田さんです。
日本と比べては、社会的な理解は進んでいるんですけど、それでもやっぱり、オーティズムに対するスティグマ、その偏見みたいなものとかもあったり、それをオーティズムの方々自身も抱えていたりとか感じていたりとかすること、オーティズムもそうだし、違ったカルチャー、国とかもそうだし、性もそうだし、そういった方々とかが、それが一つの個性だよねっていうふうに、いろいろな職場だったり社会からも受け入れられるような環境になるのが、今後の理想的な社会なんじゃないかっていうふうに思っています。
堀口さんはいかがでしょうか。
そうですね、似てるんですけど、やっぱり生きづらさって、自分がマイノリティでやっぱり周りに理解がないから生きづらくなってしまうと思うので、やっぱり今多様性の世界になってるじゃないですか、社会になっていて、その中でまあオーティズムもその脳の違いなんだよっていう、その多様性の一つなんだっていう風な考えが広がれば、もっとお互いに理解しやすい社会になるんじゃないかなと思っています。
うん、今、マリさんも言われて、ものすごくいいこと言われたなと思うんですけど、オーティズムだからこうだっていうふうに決めつけない社会がものすごく大事だなっていうふうに思ってまして、うんうん、まあこれオーティズム云々じゃないんですけど、例えば私たちも日本人だから礼儀正しいよね。良くも悪くも偏見みたいなものっていうのが、海外の方々から結構思われたりとかしてて、それと同じようにオーティズムの方々もそれぞれものすごく異なる特性とか個性を持っているので、オーティズムだからこうとかじゃなくて、その人それぞれを見て、社会が理解するような、受け入れるような世界になればいいなっていうふうに思います。
沖田雄歩さん、そして堀口真理さんでした。ポジティブパートナーシップスでは、ビデオや情報シートなどオーティズムについてのリソースをウェブサイトで日本語で発信しています。関心のある方は検索サイトでポジティブパートナーシップス日本語と検索してみてください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。